ではエペソ人への手紙の2章を開いてください。エペソの2章です。今朝はですね、1節から10節までを1節ずつ見ていきたいと思いますが、週報に書きましたが、メッセージの題をですね、恵み、神のゲームチェンジャーとですね、したんですね。で、おとといですね、このメッセージを準備している時間にですね、ここにメッセージが入ったんですね、テキストのメッセージが。で、カルバリーチャペル沖縄の、リックさんがですね、ゲームチェンジャーというのは日本人その言葉知ってるかっていうですね、返事が質問があったんですよ。で、ちょうど私が準備をしていたんですね、この説教のね。 で私が、答えました。もうすでにね、これカタカナになって、普及し始めてるかな、この言葉が。で、もともとあんまりわからない方のために、説明しますと、これ引用するんですが、この言葉はもともとスポーツ分野の言葉と言われています。特に野球において試合の流れを一気に変えてしまう選手のことを指す言葉でした。でこれが転じて、動向を大きく変える人や出来事をゲームチェンジャーと言うようになりましたと。でこうなんですね。だから私がすぐに思い出したのは、携帯電話が導入された時とかですね、携帯電話ゲームチェンジャーだなと思いますよね。だって初めは皆さんちょっとね、私ぐらい年をいってる人はですね、どうですかね、携帯電話を語り始めてるのを見て独り言だと思いましたよね。あとなんか線がないからなんか不思議でしょうがなかったことを思い出しますが、まるで変わって、でさらに、パワーアップしたゲームチェンジャーがこれですよね、 iPhone ですよね。もうこの携帯っていうのは本当ごく一部の機能であって、このもう全ての生活が、これによって、大きく変わったっていうことですね。このたった一つのものによって変わる、今は軍事的に使われることが多いんですね。だから実は私さっき引用したのは防衛省からの引用なんですよ。新たな兵器が出るとその戦争の行方が大きく、変わるということで、使われますね。例えばウクライナにおけられるとハイマースがゲームチェンジャーとか言われるわけですよね。もう全然このロシアが優勢だったのがウクライナが優勢になったとか、そういう時に使われるんです。でですね、なんでこんな質問をするのかっていうことをリックさんが答えるんですよ。いや、神の恵みを説明するためってこういうのね、なんだよって僕は言ったんです。そのアイデア盗用するわって、盗用って盗むわってI'll steal the idea って書いてあるんですということで、おそらく今カルバリーチャペル沖縄では同じ内容を話していると思いますですね。全てを変えてしまうっていうのは、神が恵みというものによって全てが、実はチャック自身がなぜ恵みは全てを変えるのかという、日本語にも訳されてますけれども、本を書いているんですね。でこれをですね、今日は私たちは、見ていきますですね。何もかも変えてしまいます、この恵みというものが。で前回のおさらいですけれども、1章の19節でパウロの祈り、こういうものがありました。神の滞納の力の働きによって、エフィジェンス 1:19、 神の滞納の力の働きによって私たちに信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますようにと、こうあるんですね。滞納の力が信じる者に働くということですけど、まずその力を神はキリストに働かせて、蘇らせて、そしてあらゆる名に勝る名を与えたと、この神の右の座につかせてくださったわけですね。これが神の力であります。で、これほどの力を恵みによって 今度は私たちに働かせてくださるわけなんですね。その恵みというのは全く好かれるようなことはない、愛されるべきものがない、むしろ憎まれ捨てられ怒りを買うようなものにとてつもなくよくするというところで、この力を神が使われるわけなんです。ですか。では一節をご覧ください。2章の一節です。チャプター2 verse 1、さてあなた方は自分の背きと罪の中にあって死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたということですが、神の恵みの麗しさ、素晴らしさを知るときに、それがいかに麗しいのか、素晴らしいのかを知るためには、まず以前の自分がどれほどのものであったかを知る必要があるということです。ある人はダイヤモンドの輝きを見せるために背景が黒であるというのがいいと言ってましたが、それと同じでですね、私たちの過去がどれだけ絶望的で闇の中にあったかをパウロは教えることによって、この恵みの優れた姿を教えていくんですね。自分の、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたと、こう言うんです。死んでたんです。すごいですね。あなたは昔ね、弱かったですよねってこう言ってんじゃないですよ。あなたは昔ちょっと惨めだったよねって言ってんじゃないんですよ。死んでたって言うんだよ。ひどくないっすかこれ。で、私がアメリカから戻って間もなくしてですね、自分の自宅からですね、こういろいろ人々に福音を伝えようと思って近所にトラクトを配ってったんです。で、友達になった牧師さんがいて、まあ、韓国の牧師さんなんですが、彼がですね、まあ真似したのかな、分かんないんだけど、似たようなトラクトを作ったんですよ。でも内容がすごくて、こんくらいのね、 A4 を2つ折りにしたトラクトなんですけど、あなたは罪人です、うん、で開くと、あなたは死ぬべき罪人って書いてあるんですよ。すげえ死ぬべき罪人です。そこまではっきり書いて、で案の定ですね、抗議の電話が入ったそうです。でもパウロが言ってるのはこういうことなんですね。背きと罪の中で死んでいるということで、まあ、背きというのは一線を越えているという意味で、罪は的を外しているという意味ですけれども、まあ、だから背きっていうと何ていうかな、違反しているって感じですよね。で、罪っていうと失敗したって感じですね。まあ、いずれにしてもアダムが罪を犯して神から引き離されて以来ですね、生まれながら人間は罪を持ち神から離れているということで、死んでいるというのは、これ元々の死んでいる意味っていうのは、こう離れているってことですね。離れている、だから魂が死体から離れると死ぬというんです。わかりますね。魂が死体から離れると死ぬと言います。まあ、とっても悲しい時、辛い時は死んでいても語りかけてしまいますけれども、もうはっきりとそこにはその人はいないってわかるわけですよね。これが肉体の死ですけれども、もし私たちの意識が神から離れているならば、神なんていない、関係ない、神を度外視して生きているのであれば、肉体は生きていたとしても霊的に死んでいるわけなんです。で、このように罪の中にあって死んでいる時というのは、世の流れに従っているっていうんですね。で、この従うというのは意識的に従っているのではなくて、ね、なんとなくついてってるっていう意味合いがあります。英語、こうギリシャ語調べたら walk around っていうから、こうなんか歩き回るみたいな。だからちょっとショッピングして、モールでね、いろんなところ歩くみたいな、そんな意味合いです。流れにただ乗っているような状態なんですよ。まあ、チャックのお母さんがですね、彼がまだ幼い頃にこうやって世の流れについて教えたんですって。流れに逆らっている魚だけが生きているわよって。だから死んでるのはそのまま流れに乗ってるんですよ。 逆らってるからこそ生きているっていうことがわかるですね。霊の中、罪の中で霊的に死んでいるときはこのような形で世の流れになんとなくついていっているわけなんです。でその世を支配しているのがここで書いてあるように空中に権威を持つ支配者とありますがサタンですね、悪魔です。第2コリントの4章の4節、セカンドコリントチャプター4 verse 4、この世の神とこう言ってます。でパウロはここでは空中の権威を持つ支配者とこう言ってますけれども、これですね、前回の学び1章の21節ですね、チャプター1 verse 21ですね、こう全ての支配権威権力主権の上に、また今の世でだけでなく次に来る世においても唱えられる全ての名の上に置かれましたということで、このね支配権威権力、主権というそういう霊的な勢力ですねがあって、その中でサタンが支配をしているという意味なんですね。でなぜ空中って言ってるかって言ったら、これですね、空中って言って私たちが考えるような空中とちょっと違いますね。天にも近づくことができるし地上にもこう来ることができるみたいな、この中間のようですね。天は神の御座があるところではないんですがですね、でも地上でもない、この間ですね、その空中に権威を持っている支配者です。でエペソの町が、偶像礼拝が多くて魔術も盛んだったことを思い出してください。だからエペソの人にとって霊の存在は身近だったんですね。悪の力も生々しく分かっていたんです。皆さん、このオカルトの体験してしまったっていう人いますかね。そういう人はもう大きくうなずいてくれると思いますが、あれほど恐ろしいものはないですよね。でその魔術のようなものでなくてもですね、私たちはの生活でですね、サタンというのはどういう時かって言ったらね、イエス様を信じなくさせる、従わなくさせる、で信じたとしても離れさせる、そういうこの力また巧妙さというものがあるのであれば、それはもう確実にサタンの仕業であるということができる。サタンは何とかして人々が信仰に至るのを妨げるし、また信仰から離れることをそそのかすわけなんですね。でそのサタンは不従順の子らの中に今も働いている霊であるとこう言ってるんですね。不従順の子っていうのはつまり神に従わない人たちです。でその神に従わない人たちはですね、もう神に従うなんて奴隷みたいなもんだと束縛されるんだとこう言うんですけれども、で実はですね、本人が悪魔の虜にされてるわけですね。不従順の霊に従ってるわけですよ。悪魔の虜に自分がされてるわけなんです。で次いきますね、3節です。 verse 3、私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたと。でここですね、主語が私たちも皆ってなってるんです。で一節はあなた方はとなってますね。でおそらくですが、あなた方はって言ってる時は異邦人であるエペソの人たちのことを意識してるんじゃないかなと思います。で私たちっていうのはユダヤ人、ユダヤ教の人たちのことを意味してるんじゃないかなと思います。だから私たちユダヤ人はつまりは異教の儀式の深みですね、オカルチックな、そして悪霊の影響下にはないけれども、肉の欲に対しては律法は何の効力も発揮してないっていうこと、律法に熱心であったパウロが、よく分かっていたんですよね。真面目に律法に従っているように見えても、例えば金持ちの青年はお金欲しさという肉の欲ですね、これからはがんじがらめになっていたわけです。肉の欲のままに生きていたということができますね。信仰を持って御霊が与えられて、それによって初めて肉の行いを殺すことができるわけですけれども、なのでここで他の人たちと同じようにと、つまりユダヤ人であっても異邦人であっても、この 同じだと。だからあからさまに罪を犯している人と同じように自分がいかに正しいように見えても罪深いということですね。で、生まれながら身怒りを受けるべきだということですが、生まれながらなんです。ですね。赤ちゃんもそうなんですか？だんだん分かってきますが、そうなんです。皆さん、親から嘘をつきなさいって教えられたことある人、手を挙げてください。嘘をつきなさい。いないですね。嘘ついちゃダメはあるけどね、嘘をつきなさいはないです。教えられないのに、ね、これ人を悪さ、人が悪さするの教育が足りないからね、教育で全て決まるみたいにね、世の中は話しますけれども、いや、これは自然にやるんだよね。生まれながらなんです。そして神は罪を犯す者に対して正しく裁かれます。ここで身怒りとありますが、神の怒りは、ほとんどの場合感情が爆発する怒りではありません。そうではなくて、裁判官が罪に対して刑を下す時の怒りです。裁判官、刑下す時にさ、この野郎お前何やってんだよとかって怒る、そういう話なんですよ。判決を下すってこれですよね。はい、こういう正しい裁きの怒りですね。その相応の報いを与えるということであります。だから私たちが何から救われるのかっていうことを考えるときですね、何から救われるんでしょうかね。一つは罪から救われるっていうのもそうですよ、その通りだし、でね、それだけじゃなくて神の怒りから救われるってこれなんですよね。ローマの5章の9節、Romans 5:9、ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことですと。神の怒りからの救いがあるわけなんです。で、どうでしょう、罪の中に死んでいる私たちの姿、もう最悪ですね。この世の霊に、この世の支配者の霊に ついていくままになって、肉の欲のままに生きて、身怒りを生まれながら受ける子供たちだと、救いようがないというのはこういうこと言いますよね。しかし4節が、しかしなんですよ。しかしという接続詞から始まります。ね、聖書の中にしかしという言葉出てきたら注目してください。そこから神がのストーリーが始まる。神のゲームチェンジャーたる神様の働きが始まるわけです。神の恵みが全てを変えます。4節、しかし憐れみ豊かな神は、 Verse 4、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。私たちの神が憐れみ豊かな神なんです。これから神様は数々の良いことを行ってくださいますが、それが私たちが何かをしたからではなく、私たちのうちに何かいいものがあるからではなくて、むしろ罪の中にいて、この世の流れに従って、不従順の霊に従っていて、肉の欲のまま生き、身怒りを受けるような、そういうものなんです。なのに、なんで良くしてくださるのかですね。ローマ5章では、良い人のためだったらもしかしたら代わりに死ぬかもしれないけれども、罪人であった時にキリストが死に渡されたところに神の愛があるとありましたが、神の恵みというのは、神が良くしてくださるというのは、神が憐れみ深いからなんです。神の性質がそうだからなんです。だから私たちがどうだかというのは全く関係ないんです。なんか皆さん聞いてますね。関係ないんです。でも心はいつもね、ああだこうだって、私が原因っていうね、私がこの悪いこと言ってくれ怒られる、で仲良くなると、なんか結構私うまくやってんじゃん、 絶対自分に持ってくる。関係ないんです。神が憐れみ深いから、それが理由で良くしてくださるんです。で、これが理解できると聖書の神の行動を理解することができます。イスラエルのことを思い出してください。神に背き続けました。初めから背いてました。モーセがシナイ山で律法を受け取ってる時に早速麓で金の格子を作り戯れて乱れていました。神さん、もうモーセからまた国民を作り直すって言ったんだけど、神、モーセがやめてくださいってこう言ったんだよね。覚えてますか？それも想定済みなんです、神様ね。そのモーセが取りなすっていうことも、とうの昔にイスラエルは滅ぼされているんですよ。にもかかわらず神は付き合い続けました。そのような過ちを見過ごされました。そしてモーセにご自分の皆の栄光を表します。出エジプト記の34章の6節7節で、エクソダス34:6-7、主は彼の前を過ぎ去るとき、通り過ぎるとき、こう制限された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を許す。しかし罰すべきものを必ず罰して、父の咎を子に、さらにこの子に、三代四代に報いるものであると。恵みを千代ですよ。憐れみ深い、情け深い。だから本当はすぐに滅んでいるはずのイスラエルが生き延びておられる、生き延びている。主が忍耐されて彼らが立ち返るのであれば、全ての罪許される憐れみ深いお方なんです。その神のご性質が、あの法と息子の例えに出てるわけですね。父親が汚くなっている息子を接吻したんです。覚えてますか？ルカの15章の20節、 Luke 15:20、 しかし彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけしたですよ。臭いっすよ彼、おそらく豚の世話してたんだから。だから抱いて口づけした時ですね、うん、くせとかってやんなかったんですよ。でも自分が汚れている時ですね、神様はくせって思うに違いないって私たち思いますよね。しかし憐れみ深い神はそんなことはしないんですよ。で、私たちを愛してくださったその大きな愛と書いてますが、愛されるものが何一つない、憎まれるものがあるにもかかわらず、神はそれでも愛します。第一ヨハネの4章の10節 1 John 4:10、 私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですと。私たちが愛したから愛してくれてるんじゃなくて、神が愛してくださってるんです。で、背きの中に死んでいた私たちをキリストもに生かしてくださったと。死んでいたものを生かすというところから始まります。ですか、ここから力が発揮するんですよ、神様ね。ラザロを4日間死んでいたのによみがえらせてくださったイエス様のその力がありますが、神は死んだものをよみがえらせる力があり、その全能の力、まずイエス様に働かせて、イエス様がよみがえられて、そして罪の中に、背きの中に死んでいる私たちをキリストと共に生かしてくださったわけです。ローマの6章の4節、 Romans 6:4、 私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが道地の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためですと。そこでパウロは思わずですね、あなた方が救われたのは恵みによるのですと、こう言っちゃったんです。これ思わず言ってるんです。あとでね、ちゃんとしっかり言うんですよ。どこだっけか。8節以降でね、こう言うんですけれども、今ここでもう話してるんですね。恵みによって救われているので、行いによるのではないということです。神は 御怒りを受けなければいけない私たちを救ってくださり、生かしてくださいました。6節、verse 6。神はまたキリストイエスにあって私たちと共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいましたと。これすっごいこと言ってますよね。主とキリストともによみがえらせただけじゃなくて、共に天上に座らせてくださったんです。で、こう他の聖書の箇所では、まあ、こあの共に生かしてくださるっていうところも多く書かれてるんですけど、この共にね、天上に座らせてくださるっていうところまではね、まあ、ここのエペソの他にあるかなっていう感じですね。まあ、この最初に私たちの命が天におられるイエスにキリストに隠されているっていうですね、3章の3節ですか、コロシアンス 3:3、 あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されている。まあ、ここぐらいでしょうかね。こう天におられるキリストのうちに、神のうちに隠されている。けれどもここではザスっていう言葉を使われています。で、なんでかって言ったらですね、1章の20節ですでに学んだんですが、Chapter 1:20 Ephesians、 キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせたということです。で、これ大事なのね、キリストイエスにあって共に天上に座らせてくださった。キリストイエスのうちにいるので、キリストが神の右の座におられるので、だから私たちも共にその天のところに座らせていただいているっていうことになります。わかりますか？キリストのうちにあるんだから、私たちもそのうちにあるんだっていうことです。ということで、私たちは霊的に天につながれてるんですね。すでに地に属していないということです。そして主が天から降りてこられるときには、私たちも引き上げられて、将来は栄光の体を持って主が座すところに私たちも物理的にいさせていただくようにはなりますが、今もすでに霊的にそこにいるんだということです。これすごいことなんですよ。だって一章で学びましたが、あらゆる支配、権威、権力、主権があるわけでしょ。それの上のイエス様の名が置かれたわけですから、私たちがそこにいるということは、これらの霊的勢力はに勝利してるってことです。勝利してるんです。全てのものをキリストともに足台に置くんです。こういう感じ、足台に置くというのはつまりこう踏みつけるって感じですね。こうやってこういう感じ、ヨシュアがね、こう倒した王様ですね、殺すときにあれですよね、こうやって首のところに足を置くんですよね。それをするようにしてくださっているわけなんです。第一ヨハネの5章の4節5節、 1 John 5:4-5、 神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんかと。だから恐れる必要がなくなったんです。異教の世界、またこの悪霊とかそういうものがはぐいこってる世界っていうのは、必ず恐れによっていきますね。こうビクビクしてます。ある人がいましたね、ビクビククリスチャンじゃなくてワクワククリスチャンだって。誰でしたっけ、西東京にいる人ですねビクビクじゃなくてワクワク。で、第1ヨハネに4章18節、1 John 4:18、 愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出しますと。7節、それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためでした。いかがでしょうか。神様の慈愛ですね。英語だとカインドネスって書いてありましたけども、親切って書いてますけども、まあ慈愛ですね。 その与えられた慈愛によって恵みというものが限りなくある、豊かな恵みがあるわけですが、なんと来たるべき世々に示していくっていうんです。この世というのは一つの時代っていうか、このものですよね。まあ、ギリシャ語でアイオンって言いますけども、一つの時代があって、また時代があって、またこの時代があって、また次の時代があってっていう、そういう意味合いがありますが、それに示していく、世々に示していくっていうのは、つまりは永遠ということです。私たちに限りない豊かな恵みを注いでくださいましたが、それを示していくのに永遠という月日が必要だということです。なんかちょっとよくわかんないよね。いや、わかんないですよこれ。だからパウロがこのエペソ書を書くときに、限りないとかさ、言い尽くしがたいとか、もうこう言葉に言い表すことできない領域をずっと話し続けて、ここもそうですね、いよいよに示すためなの。永遠にこの私たちに注がれた恵みというのは示すのに時間がかかるということなんです。で、伝道者の書にエクレジアスティスチャプター3:11、3章11節に、神はまた人の心に永遠を与えられたって書いてあるんですよね。で、皆さんにそれぞれね、永遠を思う時ってあったと思うんですよね。あると思うんですよ。で、私は小学生の時にふと思ったんですね。自分がお母さんのお腹から生まれて、だから小学生だから、まあ 10年ぐらいしか経ってないわけでしょ。でふと思ったんですよ。その前にすごい時間があったことは確かなんです、ね、でも何にも意識がなかった、存在してなかったと。で、今はこうやって生きてて、で、まあ、せいぜい80とか分かんないけども、そうやって生きて、また自分が存在しなくなって、意識もなくなって、永遠にそうなるんだと、限りなく虚しく恐ろしくなりました。しかしエペソ書にはそれに対する完全な救いがあります。解決があります。まずずっと前ですね、昔のことは、世界のもといが置かれる前からキリストにあって私たちを選び、傷のないもの、にしてくださると、神の御前で永遠の昔から、世界のもといが置く前から、もう神は私を知っておられ、選んでおられたっていうところです。昔についてはもう神はそこにおられて、私を知っておられた、ね、で今度は永遠先ですよね。世々来たるべき世々に対して今の恵みが示され続けていくということです。すごいですね。これほど神は私たちを尊いと思っておられる。で、これ学びました。1章の、18節ですね。チャプター1:18に、この生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光、これが訳が、生徒たちが神の子孫であることがどれほど栄光に富んでいるかと。別訳はね。これほど私たちを子孫ですね、どれほど栄光に富んでいるかっていう、その資産としてくださっている、つまり宝物としてくださっている、宝とみなしておられるかということなんですよ。皆さん、愛されましょうね。愛されましょう。神の愛を受け入れましょう。何年か前にフランクリン・グラハムが来ました。その時のメッセージは God loves you。何回言ったかな、覚えてるかな、あれ。あれね、言い過ぎ。もう、繰り返し言ってましたが、意外に受け入れてない。これほど愛されてる。で、8節いきますよ。で、ここから改めてですね、パウロはね、これみんな神の恵みで、私たちの行いが入り込む余地がないということを強調していきます。8節、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。 それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。 Verse 8、すごいいい訳ですねこれね。2017、皆さん2017持ってる人どれだけいますかね、まあ、あのあれでもいいですよ、あのソフトでもいい、あの、アプリでもいいですよ、ね、あけでね、あの一応ゲットした方がいいですね。少なくてもあのあれですね、あのキクドラマ聖書ね、ただですからね、簡単にゲットできますよ。でこれいい役なんですよ、かっこいいと思った僕これ読んで。前までは第3版まではこう言ってます、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのですと。というよりもね、この恵みによってあなた方は信仰を通して救われたんですよ。恵みが中心なんですね、これ信仰もそうなんだけど、恵みが中心、恵みが救われる。で英語だったら NIV だと It is by grace that you have been saved through faith. By grace が強調されています。恵みのゆえに、一方的な神の行為によって全能の力を働かせて私たちを救ってくださったんです。で信仰によって救われたっていうのはその通りで、もうエペソの人たちも知ってるんですけれども、この偉大な恵みがあって神が私たちを救われたのであって、それが信仰という手段を持って私たちが受け取ったんだよということなんですね。だから救いは自分から出たものではないよと教えています。神の賜物であって、自分が何かしたからじゃないんですよ。だからなんで自分が信じていて他の人が信じていなくてなんだろうなっていう時に、なんかこういう会話しない、あの何かなんかこういう神を信じるような性格があってとかさ、信じやすかったとかね、あの人、心が弱かったからね、だから信じたんだとか、違う、心が弱くても信じない人たくさんいますよ、ね、すごく心が弱くなってる人に、あの人ね本当にイエス様信じてくれば、まあ、その通りなんだけど、信じないで生きてる人もうたくさんいますよ。性格とか状態とか、そういうね関係ないです。あとはなんか神を、今ここにいる人でね、証をね集めたとしたら、まあ、いろんな人がいますよ。でも神なんてもう全然鼻から信じてない、もう僕は そっちのタイプだけども、誰が神か分かんないんだけど、とりあえず祈ってたみたいな、もうイエス、クリスチャンになる前からね、そういうタイプもいるでしょ、ね、なんか私たちの方に何にもないんですよ、私たちから出てないんですよ。神の賜物で私たちは救われているわけなんですよね。神側にしか理由がない、神が憐れんで救って、それで私たちがこのように集まっているんだということなんです。で9節、行いによるのではなくな、ありません、誰も誇ることのないためですと。でね、この日本語で読むでしょ聖書、ね、まあちょっと英語ちょっと分かんないけどね、日本語で読むと、日本人はねこう読んじゃうんですよ、あ誇っていけないんだ、で誇っていかないように努力しようってね、またなんかこの辺になっていっちゃうんだよ。そのこと自体が行いだって気づく必要があります。あ、私はそんなことやってます、あ、私はね、そんなですね、あの、これね、これを謙遜ってね日本語では言いますよね。そうじゃないの、自分が全然やってないってはっきり分かってるから、誇るという発想さえ浮かばないんですよ。何にも頑張って、何にももう自分ね、何にもやってないよって、でもなんで神こんなによくしてくださるんですかって、どうしようもない、神こんなになんで愛してくださるんですかって、すごすぎますって、これが誇ることのないためですって書いてあるんです。行いによるのではないですね、誇ることのないためですって、これ神の方は意図してるんだけど、私たちがですね何かをこう頑張ってるからそうなってるんじゃなくて、むしろ全然頑張ってないのに一方的に神が愛して救ってくださったから誇りようがなくなると、そういう意味なんです。恵みの栄光と いうことなんですね。これ一章の、どうやっけ、6節ですね。チャプター1 verse 6ですね。なんだっけ、 Glory of Grace って書いてあるのかな、英語だと恵みの栄光です。で10節いきましょうか。2章10節 verse 10、実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたと、はい、皆さんが、実に私たちはね、皆さんがそのものがもう神の作品なんです。キリストにあって新しく作られたんです。ご自分の作品なんです、植え付けてください。あ、俺作品なんだ、私作品なんだ。でここで作品という言葉はポエイマって言うんですが、ギリシャ語で、まあ、英語の人が聞くとすぐにポエム、似てるなと発音で、事実そうなんです、ですね、あのポエムっていう英語はポエイマから来てます。詩ですね、詩、まあ、作品ですね。芸術家で、神がでご自分が願っている作品を作っているわけなんです。神様の思い入れがあるんです、一人一人に、皆さんに。キリストイエスになって新しく作られてですね、そして良い行いをするためにそれが作られたと、神作ってくださったと。だから救われるっていう言葉を使った時に、私は救われたって言ってるこの時にですね、何か罰を受けなくて済んだっていうことだけで終わったら、もう何て言うかな、足りなすぎますね。天国に行く切符をもらったから、あとは地上で何をしても構わないというものではないんですよね。そういう、あの、なんじゃ、確約っていうかさ、ほら、なんかあの、どっか旅行行くときさ、プチッと押して、この、ね、楽天トラベルでバーッと、ね、してもう、もうやったぜって、ね、もうこれでこの、あの、あそこ、まあ、京都行けるわとか、そういう類じゃないよね。あ、天国行ける、よかったって。ではないです。そうではなくて、キリストイエスにあって作られて神に似たものとなるように作られたというところに救いの証があるわけです。で、神が良い働きをされているように、キリストにあって私たちも良い行いをするように作られた。だから行いによって救われたのではないんですが、行いのために作られているわけなんですね。で、大事なのが、その良い行いに歩むように良い行いをあらかじめ神が作ってくださってる、備えてくださっているというところなんです。だから私たちが良い行いをするというよりも、私たちを通して神の良い技が行われていくという感じだ。私たちがただ御霊に明け渡していく、従っていくことによってですね、通り置き管となって、私たちを通して神が働いてくださるわけなんです。だから、あの、そうですね、うん、私たちが神様のこの方の御心に身を委ねること、これが大事ですね。で、神から始まって、神によって成り立って、神に至るわけですね。私たちじゃないんです、神なんです。その良い行いさえもがですね、神のお働きなんだということです。なのでね、キリスト教会において絶えず正さなければいけない過ちがあって、それは何とか自分の方に原因を持っていこうとする過ちなんです。自分たちが何かをしたから神が応答してくださる、応じてくださる。私たちが一生懸命祈ったから祝福されてるんだよと、私たちが一生懸命聖書を読んだから私たちは成長してるんだとですね。 一生懸命伝道して、で何か悪いこと起こると今度は逆に私たちがこういうことが足りないんだ、やってないんだ、こうしてるんだ、でこうやって因果関係、因果応報って言ってもいいね、この仏教用語使っちゃったら、そのようにしてですね、原因を私たちに持ってくるんですよ。けれども聖書は逆です。神が先に働かれて、私たちがその愛に応答するんです。私たちは応答する者たちであって、神が全てを行われていくというこの順番であるわけなんです。例えば賛美をするときに一生懸命賛美するから神様がバーッと祝福してくださるんじゃなくて、神様あまりにもすごいから、すごいからおーっつって賛美するわけでしょなんか犠牲も使っちゃったけど、分かるでしょ、これどは自然発生的にね、うわすごいよ神様ってなるわけじゃないですか。どれほどのことをしてくださったか、これに対して私たちが応答するという中で、神が私たちを作品としておられるわけなんですね。恵み、すべてを変えます。ゲームチェンジャーっていう意味が分かったでしょうかですね。すべてを変えるんです。覚えておいてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが私たちに与えてくださったこの恵みをもう一度、何度も聞いているこの言葉を私たちが今見ることができて感謝いたします。主をどうぞ、一人一人に祝福を与えください。恵みによって守っていてくださいますようにお願いいたします。そしてあなたが私たちを作品として、あなたに栄光が与えられますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。